明けましておめでとうございます。2020年新しい年を迎えましたけども、どんな思いで皆さんはこの朝を迎えられたでしょうか。昨日の夜あたりからね、もう初詣という形で本当に多くの人たちがいろんなところで祈りを捧げています。なんかフェイスブックでヤホテン の初詣に行っている写真がありましたけど、ヤホテンもすごいですね、人ね。行ったことないですけど、あ、こんな人が集まってるんだっていうぐらいの人の頭がバーッと参道のところに、あ、こんなにヤホテンや初詣皆さん行くんだなってことを思いましたけど、それに対してのぞみ教会はそういうぐらいの数は初詣っていう意味では少ないですけども、でもいろんな年の初めにね、普段そんな神社仏閣で手を合わせないような人もそこに行って祈りを捧げて、普段はできないほどの行列ができている、なんか矢を持ってたりお札を持ってたり、そういう人たちがこう行き交うのをお正月は目にします。みんな良い年になるように、災害なんかなくて穏やかな年になるようにって多分多くの人が祈っていると思います。で、去年も多分その祈りは捧げられていたと思うんですね。だけども振り返れば多くの災害があったし、またその中で今もお正月を迎えても困難な状況の中で時を過ごしておられる人が多くいることを覚えます。今日朝30分ぐらいですけど、少しこう日の出をめでながらですね、ジョギングしたんですけども、もう救急車2台ぐらいとすれ違いましたよね。朝サイレンが鳴ってお正月の朝から運ばれていく人が、倒れられる人がいるんだなということを、思いました。年の瀬に高校時代の友人のですね、お父さん父親がやっぱり突然死するという形で亡くなったって知らせが出ていました。もう葬儀終わった後の連絡でしたけど もう全然元気だったんだけど、年末に突然召されたっていう、やっぱいろんな思いがけない出来事っていうのがやっぱり起こるんだなってことを思わされます。昨年1年の中でも、私たちの中でも思いがけない、困難であったり、試練であったり、苦難の中で深い、悲しみを経験される、そういうことがありました。死別の経験があったし、病を得てその苦しみの中で、嘆きを口にすることがありました。家族との課題の中でその悩みを背負う、そういう日々を過ごす人もいました。もちろんいっぱい多くの恵みを数えたし、感謝を数えることもいっぱいあった。だけどもそれだけでは片付かない、なんか心がうずくこと、納得できないこと、許せないこと、いろんなことを私たちは経験しました。2020年新しい年を迎えて、一体この年がどういうふうな年になるのか、いろんな願いがあり、希望があり、計画があると思います。我が家では娘が受験を控えてますので、それも大きな出来事だと思います。そのことで人生の大きな岐路に立っている、どのような道に進んでいくのか、大きな分かれ道に立たされる、新しい職場にね、また就くっていう方もいますし、いろんな選択を迫られる、そういう出来事がこの年にある人もいるでしょう。そういう中でやっぱり感謝があり、恵みがあると思います。だけどまた同時に、思いがけない困難や試練、それも経験させられるに違いないわけですね。だからこそこの新しい年に私たちが祈る、私たちも祈りを捧げるわけですけども、ただ願いや希望を祈るだけなくて、本当に私たちがその人生の課題、また困難、そういうものにも向かっていく力を与えてください、そういう祈りを共に捧げたいなと思うし、何よりも聖書の言葉、神の約束をどのような時にあっても信じる信仰をこの年も私たちに与えてください、そういう祈りを この年始の時に共に捧げたいというふうに思います。今日与えられたとても有名なローマの信徒への手紙の御言葉、私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、希望は私たちを欺くことがありません。とても有名な聖書の言葉で、愛称聖句にしている方もいっぱいいるでしょうし、もう覚えている人がいっぱいいると思いますけど、今日この聖句はこのローズンゲンの2020年のこの朝の聖書の言葉です。ですからローズンゲン使って朝もうすでに読んできたわという人もいるかもしれませんけども、この朝、この年一番最初に与えられた新約聖書の言葉から読みました。苦難をも誇りとします、苦難を誇りとします。なかなかこう言えない言葉だなって思います。英語では喜びますですね、苦難を喜びます。苦難っていうのは、圧迫っていうニュアンスを持っている言葉だそうです。自分をなんかこう押しつぶすような、そういう、こう圧迫を私は喜ぶって、なかなかこうアーメンって言えないパウロの言葉だなって思います。なんで自分を苦しめ圧迫するようなことを喜べるのか。ある人はこのパウロの言葉を取り上げながら、私たちはしばしばこのパウロの言葉と逆の道を行こうとすると。それはいわく、苦難は憔悴を、憔悴は無気力を、無気力は絶望を生み出し、絶望がすべてをダメにするっていう、そういう道をしばしば苦難に遭遇するときに、私たちはそういう道をたどっていく。パウロの語る言葉よりも、なんかそっちの方が腑に落ちるというか、なんかそうだなって、苦難は憔悴を、憔悴は無気力を、無気力は絶望を生み出し、絶望は全てをダメにする。なんか苦難を経験しながらもうダメだって絶望に至っていく、そっちの方がなんか自然のような気がするし、腑に落ちるし、そんな思いが私たちの中にあるんじゃないかなって思います。それこそ思いがけない災難、災害、愛するものを失うという経験の中、理不尽な痛みを経験するとき、自分の中どうすることもできない苦難、病気や仕事、学校での人間関係、経済的な圧迫、いろんなことが私たちにこう追いかぶさってくる中で、私たちは希望を失ってしまう、そういう経験をするときがあると思います。旧約聖書にヨブっていう人の話がね、とても有名な苦難のしもべのヨブの話があります。無垢で正しい男だった、神の前に正しい男だったけども、次から次へと試練に襲われるわけですよね。子供が失い、子供を失い、財産を失い、そして病になる、そういう中で、友人たちと議論を繰り広げていくという、旧約聖書はとても有名な書物がありますけど、そのヨブの言葉の中の一つにですね、こういう言葉があります。どこになお私の希望があるのかって友人たちの議論の中で問うわけですね。どこになお私の希望があるのか、誰が私に希望を見せてくれるのか、それはことごとく黄泉に落ちた、すべて塵の上に横たわっている。ヨブ記17章にある友人たちとのヨブの嘆きですよね。希望なんてものがどこにあるんだって、そんなもの黄泉に落ちた、全くこう希望を見出すこともできないヨブの深い絶望がこう表されている、失望の言葉だと思います。しかしパウロは、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むって言うんですね。連達っていうのは普段あんま使わないですけど、新しい聖書の言葉では品格って訳されてるんですね。それもなんか面白いなと思いました。苦難は忍耐を、忍耐は品格を、その品格が希望を生むんだって。 まあ、錬達っていうのはこう金とか銀とかをね練って不純物を取り除いていくっていうことの意味だと思いますけども、いずれにせよその苦難が絶望へ至るんではなくて希望を生み出していくっていうことを私たちは知ってるってパウロは告白的に語ってます。苦難は私たちにとっての絶望か、苦難は私たちの希望を生み出していくものなのか。絶望とは死に至る病であるっていう言葉がありますけども、苦難が絶望へと至っていくのか、苦難が希望へ生み出していく道筋をたどっていくのか、そこには本当生死を分けるほどの大きな違いがあるように思います。パウロは希望は私たちを欺くことはありません、この希望はって語っています。この希望は私たちを欺くことがない。なぜなら、新教大学はなぜならと訳してはいませんけれども、五節の後に、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですってパウロは続ける。その希望が失望に終わることがない、希望が欺くことがない、それはなぜか、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだ。キリストが死に、キリストが命を惜しまず私たちに与えてくださった、そしてそのイエスを神は復活させてくださった、だから私たちの希望は失望に終わることがない。そうパウロはこのロマ書の5章のところで語っています。私たちの希望するということはもしかしたら実現しないで時にはその崩れ去ってしまうことがあります。私たちの希望願いがすべてその通りになるわけではない。私たちの願いは私たちの願い通りには実現しないかもしれない。だから私たちは自分自身の中にその願いが叶った、そのことに達成される希望、自分たちの中に希望の源っていうものを見出そうとしたらそれは簡単に枯れてしまうわけですよね。それは自分たちの希望が叶わなかったら簡単に失われてしまう、願っても思い通りにならない、そういう中で私たちが自分たちの中から希望を湧き上がらせ、またこう捉えようとするならその希望はあっという間になくなってしまう。願い通りになっていればそれは希望通りになって希望に満ち溢れた道を歩むことができるかもしれない。だけど私たちの希望の源というものは私たちの内側にあるのではなくてキリストのところにあるということです。キリストにある希望というものは決して失望に終わることがない。パウロはそのことをこの希望として語っているんです。希望もいろいろ希望があると思うんですね。私たちの希望、誰々の希望、でもキリストの希望をここでパウロは語っているんです。前も礼拝の中で少し紹介したことがありますけども、アルゼンチンの賛美歌にだから今日希望があるっていうあの賛美歌があります。だから今日希望がある、これ歌えばよかったなとふと思いましたけども、あのちょっと単語帳 の, あのアルゼンチンの賛美歌ですけども、その歌詞はこういう歌詞なんですね。主が貧しい馬小屋でお生まれになられたから、この世界のただ中で栄光を示されたから、主が暗い夜を照らし沈黙破られたから、固い心解き放ち愛の種まかれたから、だから今日希望がある、だから恐れずに生きる、貧しい者も未来を信じて歩み始める、そういう一番の歌詞です。で2番、主がおごる者を散らし高ぶる者を低くし小さく貧しい者を引き上げ、褒められたから、主が私たちのためにその罪と咎を背負い苦しみと痛みを受け十字架で死なれたから、だから今日希望がある、だから恐れずに生きる、貧しい者も未来を信じて歩み始める。主がよみがえられたから、 死を打ち破られたから、もう何も主の御国を遮ることはできない。だから今日希望がある。というふうに、この賛美歌は繰り返し歌っていくんです。ここで歌われていることは、まさにクリスマスの出来事であり、イエス・キリストの生涯ですよね。主イエスの受難であり、そして主イエス・キリストの復活。そのことが歌われる。このキリストの出来事があるから、だから今日希望がある。このアルゼンチンで作られた、特に貧しい人たち、いろんなものが圧迫し、困難し、生活さえただならない。そのような状況の人たちが希望を失わないで生きることができる。そう、教会の中で信仰告白の歌として歌っています。キリストによって示された神の愛が私たちに注ぎ続けられている。だから、私たちは時に苦労するし、時には苦難に直面するし、失望してしまうことを経験する。まさにあのヨブが、希望なんてどこにあるんだ。そんなものは黄泉に落ちている。そういうふうに言いたくなるような闇を経験するわけですね。どこにあるんだ。だけどまさにそこにキリストがおられるんです。貝羽桶のキリストが、十字架の主がそこにおられるんです。黄泉に下られたキリストがおられる。私たちは使徒信条でそのことを告白するわけですね。キリストは黄泉に下り、希望なんてどこにもないよ。その人々のまさに叫びのただ中にキリストは生まれてくださった。そのことを私たちはこのクリスマスに祝ったわけですよね。今日1月1日は、まあ、新年元旦でありますけれども、教会歴でいうとイエス命名の日なんですよね。ユダヤの中では生まれて8日目に命名されるわけです。今日はクリスマスから数えてちょうど8日目、1月1日というのはイエスの命名の日という日ですね。イエスって私たちよく知ってますよね。イエス様、イエス様、イエス様って言ってます。イエスってそのお名前はどういう意味ですか？イエス、私はケンタって言います、ね、健康で太いってその意味がすぐ分かります。イエスってどういう名前です、どういう意味を持つ名前でしたっけ？この前あの聖書会でクイズ出したら皆さんキョトンとしてあんま答えられなかったんですよね。主は救い、神は救いって意味ですよね。イエスっていうのは神は救いっていうお名前です。神は救いというお名前を持つ方が今日命名された。それはその神の救いというものは希望がどこにあるんだよ、そういうものを救う神の救いです。希望なんて黄泉に落ちてる、どこにもない、その叫びの中に神は救い主として来てくださった。そのことを私たちはクリスマスに祝うし、今このクリスマスの時をキリストの光の中で過ごしているんです。この一年の歩みを始めていくときに私たちは本当に幸いな一年を祈りたいし願いたい。だけどもそうだけではなかなかいかない困難を私たちは引き受けなければいけない。でもその時にキリストが共にいてくださる。だから今日希望を持って生きることができる。そのことをここにいる者たちが共に祈りながらまた覚えながら歩みたいと思います。私たちはキリスト抜きに苦難を誇りにしますなんてなかなか言うことはできない。だけどキリストがいてくださる、あの死をも打ち破り命を与えてくださる方がおられる。だからこの苦難をも引き受けて歩んでいくことができることを感謝してこの1年も始めていきたいと思います。私たちが希望は失望に終わらない、そのことをですね悩みつつ、また御言葉の約束として受け止めながらこの1年歩みを始めていきたいと願います。一言になります。主なる神様、新しい年、御言葉を与えてくださりありがとうございます。希望は私たちを欺くことがありません。その御言葉をこの1年心に刻みつけながら、それぞれの歩みを、また教会の歩みを私たちが健やかに 成していくことができますように導いてください。この世界も多くの課題がある闇深い時代の中にありますけれども、なおキリストの光を輝かし、また光を放ち、私たちが証をしていくことができますように一人一人を用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の463番を歌いましょう。